Thank you. それでは、秋のそよ風吹く第一礼会を開催いたします。
Thank you.
iPad がちょっと調子悪くて、簡単な話で終わらせていただきます。映像も準備したんですけど、配線の方がちょっと都合悪いみたいで、今日理事会、行いました。今日いろいろ理事会の中の議案とか見ておりますと、20周年記念事業についてのいろんなものが出てきております。もう本当に、近々、11月から本格的にミュージカル等をやることとか、また5月の20周年記念式典、その辺のもの、それからまた、時計台を 作る、捧げるとか、まあ、そういうことでその準備が相当今進んでるみたいです。本当に担当の委員長また委員会の皆さん本当に大変ご苦労様だと思っております。ぜひ体を壊さないように一つ、酒飲みすぎないように一つやっていただきたいなとそのように思っております。あとは話すること後でたくさんありますので、この辺で終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
ゲストの紹介を後にしましたので大変申し訳ません。三宅様、どうも申し訳ございました。それではゲストの紹介よろしくお願いします。
はい、親睦委員会です。本日のメーカーのお客様、柴田城南ロータリークラブ三宅美智子。
はい、失礼しました。それでは、開始報告で失礼しました、申し訳ありません。
はい、幹事報告させていただきます。第一例会なので、先ほど理事会が開催されましたので理事会報告と、合わせてやらせていただきたいと思います。はい、理事会なんですけども議案が、4つあります。まず第1点の、議案が職業奉仕、社会奉仕、あと周年記念共同事業ということで、今の先般お話をさせていただいておりました、市に対する時計ですね、時計を、寄贈しようということで計画が進んでおります。今回は、審議実行継続ということになりましたので10月の理事会で決定をしてまた皆さんに報告させていただきたいと思います。2つ目、クラブ方針委員会の計画が今日 のクラブ協議会で行われますクラブへの思いということで、クラブ方針委員長の半田委員長より条定ありましたのでどちらも第3回目まで承認させていただきましたので計画通りやらせていただきたいと思います。3番目、これも社会奉仕、職業奉仕の共同事業になるのかなと思いますけども、カルチャーセンターの方にイルミネーションを設置するような奉仕活動をしようかという案も出ておりましたのでそちらの方もまだ細かい内容が上程されておりませんのでこれも継続審議ということでやらせていただいております。あとはですね、20周年の実行委員会よりということで、本日組織図が配られました。ミュージカルの先ほどあった11月16日のミュージカルの当日の皆さんの組織案とあと来年の5月の式典の時ですね、そちらの方の組織図も合わせて上程されましたので、組織図に関して、全て承認ということでやらせていただいております。来週には皆さんに配布をさせていただきたいと思いますので、後ほど実行委員会よりご案内と説明が来週にはあるんじゃないかなというふうに思っておりますので、予定の方よろしくお願いしたいと思います。あとはですね、親睦委員会と出席委員会のメイクアップの申請を、合わせて承認させていただいております。親睦委員会は先般8月に行われました、委員会です。あと出席委員会は今案内が出ておりますけど9月の10後ほど委員会からも多分案内があるんじゃないかなと思いますけど、出席委員会を開催するということになっております。あと報告事項なんですけども細かいな部分はホームページを見ていただきたいと思うんですが、一つ重要なところがあるので、ロータリー手帳を皆さんお持ちだと思いますので、今もしお持ちでしたらちょっと出していただきたいんですけども、P41ページ、今日配布資料ボックスの中に全て皆さんのところに配布させていただきましたけども、一部ちょっと私の不手際で、 訂正をさせていただきたいということにご案内させていただいております。簡単に言いますと B41 ページの柴田中央ロータリークラブの申し合わせ事項という内容をすべて訂正削除という形でやらせていただいてます。清野さんのご尽力のもとこのシールつけておりますので、ピタッとうまく貼り付けをお願いしたいと思います。41ページの下の段ですね、申し合わせ事項のところよろしくお願いしたいと思います。あとはそうですね、あとはじゃあ理事会報告は以上にさせていただきまして、幹事報告をさせていただきたいと思います。はい、すいません。RI 第2560地区より第1回米山小学委員長セミナーということで9月の28日に開催されます。先ほど、渋谷米山小学委員長に出席依頼をお願いしております。あと続きまして RI 第2560地区より財団月間における各クラブでの取り組みについてということで、これもお願いが来ております。タクワをぜひね財団委員長を呼んでやっていただきたいということの依頼ですね。続きまして第12回ロータリー全国囲碁大会のご案内ということで11月2日ということになっております。続きまして例会変更です。柴田ロータリークラブ9月16日祝日休会、9月23日祝日休会ということになっております。続きまして村上ロータリークラブ9月19日木曜日移動例会、10月3日規定休会、10月10日振替休会、10月12日夜間移動例会ということになっております。そうですね、幹事報告は以上になります。
ありがとうございました。その他の委員会、出席委員会よろしくお願いします。
どうも、並木です。出席委員会より、皆様方に報告したいと思います。先ほど の理事会で、申請承認をいただきました。来週の、9月の12日、メイクアップを含めた形での、出席委員会を開催いたしますので、なかなか出席率が届かない方はぜひ、参加いただきたいと思います。時間は午後6時半より、場所は、すき焼き八木さん、こちらを予定しております。ちなみに、義務出席は出席委員会の4名、その他に班の、他の委員会の方も、同じような形で出席いただければ幸いですので、一つよろしくお願いしたいと思います。出席委員会の報告は以上でございます。どうも。
ありがとうございました。その他他の委員会で報告事項がある方はありませんか。じゃあそれでは、出席委員会からよろしくお願いします。
では出席報告させていただきます。9月4日会員数50人、当日出席者37名です。先週8月28日会員数50名、当日出席者36名、メイキャップ10名、修正出席率 92% でした。
ありがとうございました。それではニコニコボックス委員会からよろしくお願いします。
はい、ニコニコボックスの皆さんであります。それでは本日のニコニコボックスの報告をさせていただきます。ババレイコ君、 芝田祭り参加の皆様、大変お疲れ様でございました。おかげさまで、無事参加させていただきました。ご声援いただき、心強い思い出でございました。感謝を申し上げます。ということで、おみくじいただきました。八木明星の富士山浜のバーベキューでは久しぶりにゆっくり海を眺めることができました。やっぱりいいですね。息子も喜んでいました。ありがとうございましたということで帰宅してあります。鈴木理恵子さん、暑かった夏も過ぎ、朝夕めっきり涼しくなりましたね。夏に冷たいものを取りすぎて胃腸機能が低下や臓器も疲れている季節です。ぜひとも皆様に酵素をお勧めします。すいません、すべきまでどうぞお待ちしていますということで、皆さんからもぜひ、足を運んでいただければというふうに思います。二口いただきました。以上でございます。
ありがとうございました。続けてクラブ協議会に入りたいと思いますが、ここで10分間の休憩ということで、1時よりクラブ協議会を続けていきたいと思います。それまで休憩。
Thank you. Thank you. 皆さんこんにちは。クラブ方針委員長として例会運営を企画させていただきました。そもそもこの委員会の運営を企画するにあたって、最初に考えたのは吉田会長のことであります。この中央ロータリーの今年のリーダーは吉田会長であります。吉田会長は我々の代わりにさまざまな負担、時間の負担、お金の負担を抱えてですね、今年度はロータリー活動をしていただいております。こうやって帰られた方もいらっしゃいますが、最後までいなきゃいけない、会長幹事会がある、周年がある、地区大会がある、そういったことを今年は役割として担ってはいらっしゃいます。ただしリーダーになるんであれば何年かに遡ってですね、俺がもし会長になったらこれをしたい、こういうことをしたい、こうなればいいなと思っていらっしゃったと思います。それをやはりリーダーの思いという言葉になると思います。一緒に一度だけやる会長、今年は吉田会長は一緒に一度だけの会長の年であります。そうなればその思いを達成するのは幹事だけでなく会員すべてが支えてあげなければいけないんじゃないかなと思います。会員すべてが会長の思いを何とかして達成させてあげたい、それが会員の役割であると思います。会長の思いについて、話をさせていただきます。その会長の思いを受けた形でクラブ方針委員長として例会運営を企画いたしました。幹事の方からあらかじめ3回にわたって例会を運営しなさいという指示がございました。第1回が本日、第2回が1月の29日、第3回が3月の19日であります。この会長の思い、それを達成するためのテーマといたしましては温故知新ということを掲げさせていただきました。温故知新、改めまして法人で調べますと昔の事柄を研究し吟味してそこから新しい知識や見識を得ること、これが温故知新の意味であります。この例会運営は今言ったように会長の思いの実現であります。その会長の思いは一体何であるか、会長の方針が3つございました。1つ、良き習慣は尊重しつつ改善改正を積極的に進める。2つ、次世代のリーダー育成に努める。3つ目、 20周年事業をきっかけに各種事業委員会活動を盛り上げ1年を通して盛り上げる、これが会長の方針、つまり思いであります。で、私はこの1番、良き習慣を尊重しつつ改善改正を積極的に進める、この実行を行うための例会を計画いたしました。手順といたしましては、第1回目クラブへの思い、このクラブは20周年の歴史があります。でクラブをやってることについては何らかの形で先輩諸氏がですね考えられてやってきたことがあります。例えば昨年大野会長の時に、例会については12時30分になったら始めようということで例会が始まりました。でその前は12時30分に鐘が鳴って、その12時40分から例会を始めますということで10分間、そのまま待っていました。でどうしてじゃあ12時30分に鐘が鳴ったか、これはまあ一度皆さんにお話したと思うんですけど、規則の中には出席は例会の半分の時間を出席を持って出席するということでありますから、12時半から始まらなければ1時には退出できないわけです。ですから12時半に1回鐘を鳴って、例会が開始したと。でそこのところがやっぱ矛盾点があったんでしょうね。以前は12時半からなんて間に合わないから、それじゃあ40分間にしようということがあったことを昨年大野会長等が見直しをして12時半からそのまま始めたと。これが本来のルールを知った上での改正だったと思います。そのような昔からのこと、クラブのルール、それからロータリークラブですから上部団体としては国際ロータリーがあります。そこからどういう形でそのこのロータリークラブの規則改正があるのか、それから理事会とはどういう役割なのか、会社で言えば取締役会なのか、そして、あと継続事業ですね。例えばサッカー大会ってそもそもどうやって始まったのか、なんでずっと続けてきてるのか、あんながロータリーとはどういう歴史があるのか、そのようなことを最初馬場さんにお話ししていただきたいと思います。その後、我が柴田中央ロータリークラブということでチャーターメンバー、設立当初からのメンバーの方を3名ですね、1人もう1人と思うんですけど、3名の方を選任いたしまして、どうして今までずっとこういう形でいたのか、私がそのチャーターメンバーの方がどういう思いで続けてきたのか、俺にとって中央ロータリーでどういうものかということを、3分間ずつお話ししていただきます。そして最後、この会長方針の思いについて、吉田会長の方に、すごく、重要な話でありますのでぜひ聞いていただきたいと思うんですけど、その会長の思いを最後に述べていただきたいと思います。これが今日であります。で、第2回29日ですね、これは未来への思いということで今後のことについて皆さんで話し合う機会を作る、そういう場であります。この運行につきましては運営につきましては幹事の方が行います。未来への思いということでアンケートした結果を踏まえてですね、その間約 4,5 ヶ月あるわけですが、いろんな話が会長幹事に聞こえてくるかと思います。それをもとにして幹事が運営いたします。そして第3回、未来への思いということで、御子実施の最後になります。まとめ、中期長期戦略と中長期、戦略と長期ビジョン、長期スローガンの発表ということで、発表する場としては5月25日の20周年記念式典が最適と思われますが、もしかしてそんなのいらないよということもあるかもしれません。でもこういうのあった方がいいんじゃないかと、曖昧にした方がいいんじゃないか、例えば人数はこのままにした方がいいんじゃないかとか、いろんなことがあると思います。それが1年を通した形での会長の思いの達成だと思います。この3回にわたった運営計画、最終的には吉田会長はですね、いや会長やってよかったと、みんなもぜひ会長やるべきだと、そのような形で実現していきたいという思いでありますので、ぜひ積極的な参画をお願いいたします。では最初に、クラブのルールとこれまでのことにつきまして、馬場秀夫君からお願いいたします。
不詳私が、クラブ方針委員長の目を受けて3点についてお話しすることの要請を受けました。15分という時間なんですけども、ちょっと書いたんですけども、ちょっとこれ 話すると15分で終わらないなということなんで、書いた原稿を読めば15分で間に合うかなというふうに思いますんで、変なあの言葉が間に入るとかえって私の表現力の拙さで分かりにくくなると悪いんで、棒読みという形で、話させていただきたいと、報告させていただきたいと思います。で、話の順番としては3つの件について、真実ということで本来あるべき基本、それから事実として現実の姿と、そして問題点ということで反省点ですね。そういう順序で話を進めていきたいと思います。で、早速移ります。クラブのルール規定審議会と定款採択ということです。これにつきましては、規定審議会が3年に一度開催されるようになったのは1974年からです。各地区から1名の代表者と RI 理事で構成されて開催されます。2013年は開催の年にあたり4月に開催されました。渡辺ファストガバナーが2560地区の代表として参加しております、出席しております。規定審議会での審議事項は RI の定款採択および標準ロータリークラブをクラブの定款についてです。今年度は53件の決議案が採択されています。各クラブは改正された規定に抵触しないクラブ定款最速に改正する必要があります。もちろん内規についても同じです。会員手帳とクラブ当クラブのホームページに改正版が掲載してありますので、改正作業を担う担当者を慰労する、私のことですけど慰労する意味で、あまり読んだことのない会員の皆さんも1年に1度ぐらいは見てもらえればありがたいなというふうに思います。あまり真面目に聞かないですが , 笑ってください。慰労してくれなんて言って何言ってるかということなので、なお、来年初旬に発刊される手続き要欄によって最終的にチェック検証することになります。当クラブにおいて定款採択の見直し作業を実施したのは2005年ロータリー情報委員長だった岸弘隆君の時です。記録を見るとそれまではロータリーも堅調だったのでしょう。さして大きな改正もなかったようです。その後世界そして日本ともに経済不況もあって会員数は世界では伸び率の鈍化、日本では減少の一途をたどっています。その対策のための改正が頻繁に行われるようになったと思います。例えば CLP の導入、例えば一業種一名の廃止ですということは、昔はそういうことではなかったということですね。ただし特に日本のロータリーンはその改正が逆に会員数の減少の原因としている、原因だとしている人もいます。理由は CLP の導入によって人道的支援、すなわち世界社会奉仕やボランティアに重点を置き、ロータリーの本質が軽視されるようになった。また一業種一会員制の廃止はロータリーの価値を低下させる原因になったなどのいろいろな意見があります。会員数の推移を見ますと、日本の場合は1996年は 13,649人でした。それに対して2012年は89,006人、2560地区についてはちょっとずれますが、当クラブが設立された1992年には2818人でした。2013年は2,009人になっています。山崎ガバナーは活動規範方針として新しい時代に適合した運用論と原点回帰論が交差しているが、その前提にロータリーの真髄本質を追求していくと述べています。やはり会員減少を阻止するためにはロータリーの本質を理解するために、ロータリアン一人一人が自発的に自覚を持った話し合いをし、ロータリーをよく理解してロータリーに対して熱意を持つ必要があるということではないでしょうか。これが1番目です。2番目に移ります。7月24日に、理事会メンバーのオリエンテーションがありました。そこではにお話ししたことは、理事会のメンバーにお話したことは、理事会は、定款にこのように記載があります。本クラブの管理主体は理事会とする。次、2番目として、理事会は全役員及び全委員会に対して総括的管理権を持つ。3として、クラブのあらゆる事項に関する理事会の決定は最終的なものであると、権限と責任が集中しています。したがって理事会メンバーはロータリーの諸規定はもちろんのこと、ロータリーの約束事を遵守して、少なくとも任期中は会員から委嘱された理事という任務を真摯に遂行してほしいと思います。これまでは規定の定めがあるにもかかわらず、停職もしくは逸脱して、悪く言えば主観的情緒的にと疑われるような決定事項も見受けられました。一つの例として、予算と実行額についてです。最速第12条第1節で、予算はこれら、費用に対する支出の限度となるものとするとしながら、その一方で理事会の決議によって別段の指示がなされた場合はこの限りではないとしています。理事会が決定した予算を実行段階で変更する権限を持っているのです。支出の処理方法について第3節には、幹事担当委員長の発議に基づき会計の承認が必要、そして第4節では検査人の検査を受けなければならないことが定められています。クラブの収入原資は会員からの会費及び負担金しかありません。実施にあたっては客観的な判断材料である定款最速規定内規に照らして決定する必要があります。3番目についてですが、ベトナムそしてカンボジアの支援事業は最初から5年間の期限をと大枠の条件も決めた上で実行しました。資金確保にはチャリティーも行っています。予定外もありましたが、しかし期限を明確にしておいたことで計画通りに終えることが ができました。また2006年から2008年度の靴は友達の事業は児童のしつけを目的として活動しましたが、徐々に軌道から外れて絵の展覧会になってしまいました。その時はもはや軌道修正は無理として、そういう判断から継続中止が理事会で決定されました。それに対して2つの少年サッカー大会、安中ロータリークラブの交流についてあえて挙げられたのは次のことだと思います。一つはサッカー大会については最終期限を決めずにスタートしたこと、2番目としてロータリー活動としての基本からの逸脱、渡し切り経費、運営資金の助成ということの2つを捉えてもロータリー活動の基本から逸脱した計画だったかなということです。この、少年サッカー大会は、小林年度に創立5年記念事業として事業運営資金助成金基礎という形でスタートしています。安中ロータリークラブとの交流については未締結状態を続けたことがその原因かと思います。双方が良好な関係を維持しているときは何の問題もありませんが、いざというときに期限がなく、もしくは期限延長の締結もなくということを続けるということの継続、もしくはやめるということを決断したときの対応は非常に難しいということになろうかと思います。まあ一応なんか、どういう方法で話を進めばいいかなということで迷った挙句、話しながらどうもまずい表現になってしまったなという後悔をしながら喋っていましたが、意味するところはご理解いただけるかなというふうに思います。で、CL 時間もないんで20分になりましたんで、先ほど出た CLP ということの組織についてはうちはその CLP の、方法を取っておりません。これが、ご存知の方もご存知ない方も含めてこの辺の違いを取っているか、組織を取っているか取っていないかによって相当こう対応というかが考え方が違ってくるので、この辺をしっかりと理解する必要がありますということで、時間がないんで書いたものをお見せしますので、それを見て今の違いを今うちのクラブの違いと比較して、見てください。ちなみに正し書きで書いてありますけども、GLP ということで2560地区、の、地区組織は、クラブで言えば CLP、 GLP という表現、グループリーダーシッププランということですかね、ということです。リーダー、CLP ということでの、組織はこういうことです。地区がそういうことで、運営してますんで、先ほども米山とか財団とか会員増強とかという単独の、セミナーが行われるのはこういう組織、地区がこういう組織だということでそういうセミナーが行われるということで、その辺の違いをよく理解していただければというふうに思います。すいません、拙い説明で終わります。
ありがとうございました。それじゃあ テーマといたしましては我が柴田町ロータリークラブということでですね、設立当初メンバーでありました代表の方お二人にお願いしたいと思います。片山拓夫君からお願いいたします。どうぞ。まず
あの前回聞いたんですけど、今日なんかあの余計なこと言って時間ないので、ですね、私が入会しました年齢は38歳でございまして、当時ですね30代の方結構おりました。野沢春人君が36歳、遠藤俊之君に至りましては32歳だったかな。当時御子自身ですから昔がどうだったかとちょっとしゃべりますと、あの馬場さんが50ちょいでしたよね。
2歳、
はい、あの当時は結構な年寄りもいるなというふうに思ったものでした。当時あの見ますとね、あの写真見ましたらね、ほぼ私の髪の毛ぐらいありました。ですから、うん、まあちょっと違うでしょ、6時だから。私が入ったときは当然ながらあの新規会員でしたから、みんな誰もその既存の風習がなかった時なんですね。で、デスクが第1回目に集まった日にですね、なぜかこうパッとこいつはなんか気が合いそうだなってのがすぐ匂いで分かるんですね。7、8人、その日のうちにですね、速攻にスナックに集まりまして、まあ比較的若い、当時若い者同士が、で5年ぐらいはですね、45歳以上の、方々は理事役員がほとんどでしたので、まあ、60歳以上というのはほとんどいなくて小竹さんぐらいだったかな、まあ、非常に若い年齢層のクラブでございました。ですので新しく今お入りになる方は中央ロータリークラブの色があるところに新たに参加するわけでございます。当時私たちのところは全くないところにこう行ってきたと。その中で一つ思うことはですね、もうほとんど夜間礼会の後に新潟繰り出してですね、その若い連中というのはもう楽しく本当にロータリークラブじゃないんだ、そのクラブとしてじゃないんだと思うんですけど、本当に友達ができたような感覚で、楽しく過ごすだけでした。でもなんかことの行事がありますと非常にまとまりがいいんですね。びっくりするぐらいあんなバラ天でカラカラでやってるんだけど、例えば昔ロータアクトの大会あったじゃないですか。で本当に全員でこう一生懸命参加して、なんとかなるんですね。そういうのはずっと続いてんじゃないかなと感じております。もちろん今もそういうことは続いてるんだなとこの間の大会でも思いました。3分ですからそんなことでいいですか。終わります。
もう一人渋谷先輩お願いします。
おなじみの渋谷でございます。何喋るのか何も聞いていませんでしたけども、今片山さんの話から聞きまして、じゃあ、あんなかの話や、あんなかの話ちょっと忘れたの。あの時はですね、年数も忘れましたけども、小竹さんが、文化大学でやっておりまして、今の EG ですか、 の時でありまして、私が会長で、最初会長を受ける時は何にもない年だからとにかく受けてくれということで、まあ障害がなくて受けたわけなんですが、その安中さんの話は私が会長で、館林ですか、群馬県のあそこが、ガバナの出身地で、3、4回通いましたかな、私と、ジョーナーさんのニキさんと柴田の西方歯医者さんで3人で3回くらい見ましたでしょうかね。で、ガバになると、その群馬県と新潟県みんな一緒なもんですからね、100クラブくらいあったんですか。で、それガバナ全部回らまねということで、お医者、多分お医者さんがガバナでなんか診断してもらったんですね。で、群馬と新潟はじゃあ分裂したらということで、まあ、結果的には分裂することになりましたけども、その分割するにも RA の本部まで、申請して許可もらってという段階であったかと思います。それで、そういう時に、ね、じゃあ群馬県のどっかのクラブと友好クラブを探した方じゃないかということで、岸さんが地区のなんか役員やってまして、その関係上安中さんが上がってきたんですね。で、そこで、まあ3年間かそのケアブの住んでですねやったんですけども、そのケアブするときは向こうの何十周年記念だが忘れましたけども、その時一緒にですね、一番最後に締結してきました。で、何もない年だからなんて言ったはいいけども、大変なことがありましてね、私もこういうこと多分はあまり好きじゃないし得意でもないもんで、二の字山のふもとに生まれたものが皆さん言葉もわからない人がいっぱいありましてね、あんなかさえて挨拶してっていう時、まあ、挨拶はしてきましたけども、本当に私の話も上がったのかな分かんないのかな、みんな笑ってましたけどもね、そんなことで、ありました。いいですか。はい、どうもありがとうございました。
諸先輩の皆さんありがとうございました。じゃあ最後に会長お願いいたします。
さっき神田委員長の方からも私も会長の投資の等をお話ししていただきまして、まあ、今度分かると思うんですが、何度も言いますけれど、まずは今回この良き習慣は尊重しつつ改善改正を積極的に進めると、それも年度のみにとらわれず未来に渡るというふうなことで、書いてきました。まあ、要するに、まあ、時代がどんどん変わってきているというと、まあ、当然皆さん知っていると思うんですが、その通り、行動していると思うんですが、まあ、商店街で言えば、もう昔は私は小さい時、街に遊びに行くとか、街に行くんだって言って、商店街を本当に行ったり来たりしたもんですが、今はもう本当にシャッター通りみたいになって、やはり、まあ、時代がどんどん変わってきている。その中で、まあ、ロータリーもこのままでいいのかみたいな、一度見直す機会も必要なんじゃないかなと、そのように思っております。それをみんなで一応、このクラブ方針委員会または、神田委員との下で、3度目ぐらいで、決定的な、 まあ、方針、要するに会社で言えば経営理念とかビジョンとかいうものをあっていいんじゃないかなと、そのように思っております。まあ、毎年、その会長の方針が、それぞれ決めるわけですけれど、まあ、根本的なものは変わらないんじゃないかなと、そのように思っております。ここにも最近、まあ、いろんなそのロータリークラブが、構築化してみんな悩んでいるみたいなんですね。それでその中で、まあ、組織の構築化とはとかこういうふうなと、書いてあるんですが、まあ、いろんなそのクラブの中を見ると本当にあのどうしたら楽しくやっていけるのかとか、クラブの会員をこのまま維持できるのかとか、どうすれば楽しくやれるのかとか、いろんなも大体同じようなことが書かれております。まあ、それに関しては、どのクラブに関しては、どんどん会員が増えており、活性化していることは間違いないんですが、まあ、それを具現化して、言葉に表して、それを長期的にやっていこうじゃないかと。いうふうな方針で考えております。まずは皆さんの会員の一人一人の心の中を一つ覗かせていただいて、それを集めた上で立派な長期ビジョンを作ったらいいんじゃないかなと、そういうふうに思っています。まあ本当にこのようにもロータリークラブを変革していくには長期的なビジョン、戦略と継続的な取り組みが必要である。まあ、会社と一緒ですよね。やはり、戦略と継続的な取り組みなんていうのはもう本当に企業の言葉でございます。まあ、こういうことで、一応、3月、私の誕生日の頃には、言葉に表して皆さんと共にそこまでたどり着きたいなとそのように思っておりますので、3月まで一つ、心の中を一つ覗かせていただければありがたいと思います。今日は本当にありがとうございました。
以上で例会を終わります。ありがとうございました。
幹事よろしいでしょうか。
はい。以上でクラブ協議会を終わりたいと思います。以上です。
はい。じゃあ例会を終了させていただきます。では会長、連勝よろしくお願いします。
それでは大変ご苦労様でございました。例会終了いたします。
Thank you. Thank you. 終わらないしなと思ってさ、終わらないし。